はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方々に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンド FM、 Spotify、 Amazon Music、 Podcast などでも配信しております。はい、では本日の、夢語りのゲストさんなんですけれども、今回は神奈川県からお越しいただきました。それでは早速登場していただきます。サマンさんです、どうぞ。
はい、こんにちは。こんにちは。はい、神奈川県の大和市から参加させていただいてます、ソマンと申します。はい、今はですね、お子さんが自閉症の、親御さんのサポートを、オンラインセミナーっていう形でさせていただいてます。はい、もともとは中国の内モンゴル出身で、はい、20年前に日本に来ていて、日本で大学に入って、大学院に入って卒業してから、経済学を学んでたんですけど、卒業してからもう全然違う分野で、発達障害自閉症の方の支援をする会社に就職して、今に至ります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今回は本当に国際的な、日本にいながら国際的な感じなんですけれども以前には、日本人の方なんですけど、はい、南米チリの方に出ていただいて、ね、ちょうどね、はい、12時間の時差だったので、こう収録するのにも、はい、こちらがちょうどお昼の12時、はい、じゃ、朝の8時だったら向こうが夜の8時とか、
はい、あーすごい、
うん、そういう時間帯だったのでね、はい、ちょっと出演していただいたんですけども、今回はね、はい、同じ日本にいながらちょっと国際的な感じで、
はい、そうですね、はい、
はい、ちょっとこう夢の深掘りっていうのをね、ソマンさんの深掘りをこれからしていきたいなと思うんですけれども、はい、では、はい、ではでは早速、
はい、
ソマンさんはね、その、はい、モンゴル出身ということで、まあモンゴルに、まあ幼少期のはね、もちろんモンゴルにまだいたと思うんですけれども、はい、
そうですね、
その頃の、何でしょう、こう幼少期の頃、まあ記憶に残るとしたら 4,5 歳とか 5,6 歳ぐらい、
はい、
まあ人によってはね、結構なんかね、もっと前の記憶を持ってる方とかもおられるんですけど、
はい、
なんか今振り返って、あ、私この幼少期のこんなこと夢持ってたなとか、
うんうん、
なんかこういうことに憧れてたなっていうのありますか？
はい、はい、ありましたね、
はい、
それが不思議なことに、うん、4歳5歳ぐらいの夢が、
はい、
何をするかよりは、うん、日本っていう国に留学するって思ってたんですよね、うんうん、それを言った自分自身も周りの人も言ってるだけと思ってて、私も言ってみただけなんですけど、なんとなく生きてたら何でか分かんないけど実現しちゃいましたね
すごいですね。もうその小さい時から日本に行くっていうのを言ってたんですか？
は
い、
そうですね、その時ちょうど日本から のドラマとか映画がいっぱい入っていく、
はい、
年代で、
うん、
日本っていうのが国がすごい身近に感じてたんですね。知り合いの親戚の、子供とかも、留学に行ったよって話、はい、たまに聞くぐらいのそういう時期だったんですね、うん、だからすごい憧れだったんですね、
う
ん、
あーすごい、
はいは
い、もうなんかこう日本のそういうドラマであったりとかね、なんかこう音楽とか、あ、もちろん漫画とかそういうのはも
う、ま、その時はなかったんですね。はい、またなんだ、ドラマとか映画が主流でしたね、
うん、あーなるほど、
はいはい、
その幼少期の頃にこう日本から、ね、来たドラマとか映画を見て、
う
ん、あ、日本に私は行きたいなっていうのを描いてね、今実際この日本でお仕事もされている中で、
はい、
じゃあこの幼少期の頃はまあ日本に行きたいなっていう思いがあって、
はい、
まあ、小学校に入ると、
はい、
まあ日本だったら1年生から6年生っていうね、6年間ですけど、はい、モンゴルってちなみにどうなんでしょう、はい、日本と同じような感じなんですか？
あ、そうですね、今は一緒ですね、
うん、
で地域によって 5年っていうところもあるんですけど、6年が、
うん、
一般的ですね、
はい、なるほど、はい、そしたら、まあ、日本と共通、そこは共通してるって感じですね。
共通してますね、はい、
ではその6年間、まあ、1年生から6年生までの間って、はい、まあ、結構いろんなね6年間で成長学年が上がることにあるし、ね、自分なんかこう思うものとか、はい、まあ、例えば習い事であったり友達関係とかいろんなことでこういろいろ変わっていくと思うんですけれども、はい、なんかその小学生の頃になんかこう思い描いた、まあそのね、日本に行く以外になんか思い描いた夢とか思いとか、はい、なんかこう、
はい、
なんだろう、没頭していたもの、なんかこう打ち込んでいたものとかってどうですか？
はい、そうですね、あのやっぱりこう小学校の時から勉強できた方が周りから褒められるっていう、あの、うん、のをすごい感じてたので勉強めちゃくちゃ頑張ってたんですよ、はい、でもやっぱり頑張りすぎると疲れるは疲れるんですよね、
うん
うんうん、はい、あの唯一こうあのほっとできるって瞬間はあのすごいもうあの定例退職した先生で時々こう、うん、学校に小学校に戻ってきて、うん、書道を教えてくださってた先生がいらしたんですね、
う
ん
う
ん、
はい
はい、その先生と一緒にあの書道をやってあの、うん、モンゴル語なんですけど竹持ちの、
はい、
あの、
はい、
文字なんですけど、それをこう書道で習うっていうのがすごい心が落ち着いてすごいいい時間だったんですよね、
はいはい、
だから心の中で密かに書道家になったらかっこいいよねみたいなことを、
うんうん、
思ったりしてました。でも、周りからするとねそんなの、うん、あの職業になれないよみたいな、まだそういう認識の、うんうん、あの大人たちが多かったので、あ、そうなんだ、はい、やっぱりじゃあ勉強しなきゃみたいな、でも本当にそのちょっとやってた時は本当に心が落ち着いて、
うん、
すごいあの穏やかな気持ちでやれましたね、う
ん、あ、なんかめちゃくちゃ素敵ですね、はい、書道をして、書道をしてその心がね落ち着くっていうのをなんかいいなーっていうのを思いましたし、
はい、 ありがとうございます。
あとは何でしょうね、やっぱしなんかその日本と共通、今お話の中でその大人がその書道でね食っていけないよみたいないうキーワードって日本と同じだなって思いましたね、はいはい、やっぱしそんなんじゃ落ちて食ってけねえよみたいなとかね、生活していけないっていう、うんうん、その時代背景的なことも考えたら、なんか、
はい、
うん、
はい、
世界というか、あ、日本もモンゴルもなんかその辺は大人一緒だったんだなって今ちょっと思いました。面白いなって。
そうですね。そうですね。ありがとうございます。そうですよね。面白いですね。
では、はい、まあ、小学生の頃、まあ、そうやって書道でね、こう心が落ち着かせたり、はい、落ち着かすことができたっていう中で、はい、今度はまあ中学生になると、まあ、思春期に、ね、はい、入ってくると、またちょっとこうね、精神的なこう大人になる上で、なんか大きな自分の中の波があると思うんですけれども、はいはい、
そうですよね、
その時とかってどうでしたか？はい、なんか
そうですね、うん、中学校になるとまた、うん、ま、環境も少しずつ変わって考えることも少しずつ変わっていったんですね、
うん、
その時、もうあっちこっちでこう建物がいっぱい建っていく、うん、高いビルとかで出来上がっていくっていう時期だったんですよね、うん、で、うちの家も、親が 2,3 回ぐらいこう家建ててるんですよね、で、何かその、大工さんが家を建てていくのをずっと見ててとっても面白くて、
うん、はい、
将来ちょっと建築関係の、
うんうんうん、
デザイナーとかなんか、はい、そういう仕事に関わりたいなってずっと思ってたんですよね、
はいはいはい、
はい、もうそのレンガが1枚ずつこう重なっていく、
うん、
家になっていくっていうのはすごい不思議で、うん、もう夢の国だみたいなのだったんですよね。そう、だから、あ、これすごいし見てる人、少なくとも私はとっても幸せだったので、うん、こういう幸せをいっぱい作りたいなって思ってましたね。
あ、めっちゃいいですね。その目の前 の、 その家が出てできてくる、はい、そのね、はい、まあ、大工さんであったりとか、それをデザインするデザイナーさんであったりとか、はい、そこにこう夢を感じるっていうのすごい素敵ですね、
はいはい、ありがとうございます、うん、そうなんですよ、今西さんに聞かれて、うん、少しずつ思い出してるんですね、そういえばそうだったと思って、
はい、じゃあ、はい、ね、さっきそのちょっとこう収録前の打ち合わせの中でね、高校がちょっとこう専門学校的な高校っていう、
ね、
はい、
そうですね、
お話をねちょっとしたんですけども、
はい、
ってことはその今そのデザイナーとか建築関係に中学生の頃夢を、ね、はいはい、こうちょっとこう 将来を描いたってことは、
はい、
専門のその高校というか専門学校というか、
はい、
もうじゃあそっちの道に進んだんですか。
それがまた違うんですよね。
違うんですか。また違うんですね。
なんですよ、そっちに進みたかったんですけど、
はい、
猛反対で、女の子がそんな仕事なんてもうとんでもないってことで、
あ
でもあの高校には普通の高校よりはちょっと面白い高校に行きたいっていうのは尊重してくださって、
うんうん、
であのちょっとだったらこっちがいいよって親が決めてくれた学校に勝手に入ったんです、うん、もう入らせたんですよね、
うんうん、
の知識がメインになってる専門学校だったんですよね、
う
ん、
は
い、
すごい経済なんか大学でいう経済学部みたいな、
それの もっともっと手前の
もう本当にフロント基礎のキーを学ぶような
それとあの高校、普通の高校 の授業も一緒に習うっていう感じの高校だったんですね、
じゃあその、はい、中学校の頃はデザイナーとか大工さんとかそういう建築関係に夢持ったけど、うん、親に猛反対されて、
はい、
なんかその辺も日本とよく似てるなって感じに思ったんですけど、
そうですね、
そっからまあね、はい、その経済的なところに行かれて、はい、その実際3年間ですかね、
はい、
その経済を学ばれてる中で、
はい、
なんかこう自分の将来ってやっぱ変わってきました？
そうですね、その中でやっぱりこうあの小学あの その時にですね、親元を離れたっていうのがすごい大きかったんですよね、うん、
あ寮生活みたいな形ですか。
寮生活だったし、うん、あのもう汽車で24時間くらい汽車乗らないと帰れないっていう
めっちゃ遠い
めっちゃ遠いところだったんですよ、
はいはい、
だからあのなんていうのかな、まあ、実家から離れたのかもしれないですね。もう自由だなみたいな感じで、
うん、
勉強してっていう人もいないし、もう自由だみたいな感じで、うん、じゃあ自由になって何するんだと思いながら、
うん、
あのいろいろこう散策してみたら、あの書道 の部活があったんですよね、
うんうん、
あのその時まだあの中学までずっとモンゴル語であの、うん、授業を習ってたんですけど、
うん、
あの高校になってからはいきなりもう中国語で授業を、うん、あの受けるっていう学校だったんですよね、
はい、
なんであの結構難しかったんですよね。でも、うん、あの中国語しゃべりはできたんですけど、
うん、
それで授業を受けるっていうのがまた話が違うので、
うんうんうん、
とこう変わるっていうのが結構衝撃だったんですよね。なのであの中国語もちろん好きだったのでいろいろ見てたらなんか中国語で作文を書く部活もあったんですよね、
うんうん
うん、これちょっと必要だし面白いだなと思って、
うんうん、
で書道とあの作文という2つの部活に入りましたね、うん、それがもうその高校時代はもう全部それにもうハマってて、うん、ドハマりして
ドハマりして、うん、
ずっとそこに過ごしてましたね。
もうそこに青春をかけてたみたいな。
そうですね、そんな感じですね、
はい、じゃあそうもう 書道というかね、そこにこう青春かけて楽しんだ3年間、
はいはいはい、
でここからねその大学をねあの日本に来られたっていう、
はい、
そのきっかけは何だったんですか、はい。
そうですね、仲の良かった友達が先に日本に来たんですよね、
うん
であのー、その高校出てから就職するかどうしようかってこうちょうど迷ってる時に、
うん、
こう日本に行った友達から写真いっぱい送られてくるんですよね、
はい、
手紙と一緒に写真送られてきて、うんうん、あすごい綺麗な国だとか、
うん、
あとはあの日本でこういう暮らしをしててっていう手紙の内容を見ると、うん、あ行きたいと思っちゃいました、ね、
もうその、まあ、でもねその最初の幼少期の頃に私は日本に行きたいっていう夢が、う
んはい、
なんかこう時を経てつながってる感じですね。もうその思いはずっと残ってたんでしょうね多分
自分でもうあの小学校から高校まで全然それ全思ってなかったんですよね。もう忘れてたんですよね、
うん
うん、友達が仲のすごい良かった友達がいて、
うん、
あの日本という国が またこう視野に入ってきたっていうのがきっかけだったのか、うんうん、そう西さんに言われてみてひょっとしたら蘇ったかもしれないなって今思いました、ね、
そこからじゃあこう日本にね日本の大学に来て、はいはい、勉強をこうされて、
はいはい、
で、大学院の方まで行かれたんですよね。
そうですね、はい、
で勉強して、まあ、就職ってなった時にまたこれが、はい、大学で勉強してきたことと全然違う就職先だっていう流れで実際どういうことが、
はいはい、ありがとうございます。そうですね、あの大学院でですね、あの日本 の特に70年代の過疎地域の問題がとてもあの、うん、面白いなと思って過疎地域研究したいと思って、うん、はい、あの修士課程もあの博士課程もずっとそれを、うん、あの専門分野にしてきたんですね。
はい、
うん、はい、であの学問的にはあの経済史、あの地域経済学っていう学問が絡んでくるような分野なんですよね、うん、であの卒業したら学位を取ったら、うん、内モンゴルに戻って内モンゴルの大学で地域経済学を教えるんだというふうに思ってたんですね、うんうんうん、はい、もうあのちょうど学位を取った年に、うん、あの2番子供2人いて、うん、まず1人目があの軽い自閉症だっていうのをあの、うん、卒業する何年か前にあの診断を受けてるんですね、
はい
はいはい、でちょうど卒業した年に下の子もあの自閉症っていう診断を受けて、うん、あのしかもあの下の子の方が重度で自閉症も重度で、うん、知的にも重度だったんですね、
うんうん
うん、はい、であのもちろん勉強して何とかしようと思って、うんうん、有名な人のセミナーに参加したり、うんうんうん、自分でいろんな本を読み漁ったりとかして家でじゃあそれあの学んだものをやってみようと思って、うん、やってもあんまりうまくいかなかったんですよね、うん、はい、こう卒業したしばらく考えてあの出た結論はもう帰ってる場合じゃないっていう帰国してる場合じゃないっていうことが結論で、うん、あのどうやって学ぶかっていうとあの今までこう自閉症のことを学んできたんですけど、うん、それが、うん、あのそれを自分の子育てにあのうまく実践できなくてずっと悩んできてたのでおそらく同じなら、はい、あの学び方だとうまくいかないなと思って、うんうん、じゃあ残るっていうのであればあのせっかくだから現場に行ってあの、うん、市の現場に行って実際あの、自閉症の人をどうやって支援してるのかっていうのを見ながら、うん、自閉症ってものをあの最初から一から学び直そうと思ってあの発達障害自閉症の人を支援している会社に就職したんですね、うん、はい、
なるほど、
そうやってあのガラッとまた、
うん、ガラッとか、もう子どもさんのそのねあの障害をきっかけにまあそういった、はい、発達障害とか、まあ、自閉症であるとかね、まあ、そういった人たち、はい、子たちの支援の方の会社にこう就職されて、はいはい、でこう今の、ね、お仕事がこう結びついていって、
はい、そうです ね、
じゃあここから今度はあの夢語りをしていただこうかなと思うんですけれども、
はい
はい、あのね、お手元に夢の色紙が、はい、多分もうね届いてあると思うんですけれども、
はい、
そこにじゃあこれからのソマンさんの
はい、
あ、お仕事でもいいですし自分自身のことでもいいですし、はい、まあ未来に向かっての夢とか思いっていうのをではちょっとこう、はい、書いていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました、
はい、お願いします、
はい
はい、毎回このねちょっとこうラジオを聞いていただいている方々にはこの書いているところっていうのがね、
はい、
見えないんですけれども、
そうですね
でもこうリアルであの夢語りの撮影の時は毎回ちょっとこう書いていただいてる時に自分これを説明して喋ってて、
はい、
リアルの時はこの書いてるところから実際撮影をしてそれでそのスピーチをねしていただくんで、インスタとかね、TikTok とかの大人の夢語り案内人のアカウントの動画の中にねちょっとこうそれぞれ皆さん書いてるシーンとかもあるので気になる方はぜひその辺もチェックしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます。
どうでしょう、書きました、
はい、
では、色紙にどんなことを書いどんな夢思いを書いていただきましたでしょうか。
はい、じゃあ読みますね。
はい、
見せても見えないね。はい、読み上げます、はいはい。私の夢は、はい、自閉症の方と、その周りの方々全員を幸せにしたいです。
うんうん、ありがとうございます。
はい、
いや、なんかもう、ソマンさんのそのね、子育ての中から、ね、こう、思いが、やっぱしそのすごいこう出てきたりとか、ね、まあ、その母国に帰らずに日本に残ってね、そういう子供たちのためにっていう思いを、これからじゃあ夢語りスピーチを、その色紙に書いた思いを、
はい、
ぜひしていただこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい。私の夢はですね、先ほど申し上げたように、自閉症の方々、その周りの支援している方々全員を、幸せにしたいっていうことですね。はい。周りの方々っていうと、一番身近で、支援されているお父さん、お母さん、あと、成長につれてね、いろんな方と触れ合う中で、学校の先生、幼稚園の先生、学校の先生、支援施設の職員っていう、支援してる方たちですね、全員幸せに生きていってほしいっていう夢を持ってます。それに向かって今後も頑張っていきたいと思います。はい、これが私の生きる道です。あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。素敵です。
ありがとうございます。
いや、なんですか、その以前もね、こう、ズームとかで、こう、お話に、ね、はい、聞かせていただいたりとかしていて、はい、本当にすごいなって自分は思うんですよ、ソマンさんって。
ありがとうございます。
この夢語りスピーチの時に、その大学のね、大学生、大学院のこととかね、お話ししてた時に、さらっとその時は流してたんですけど、
はい、
もうすでに結婚されて、子供さんが生まれてたっていう。
そうですね。本当そうですよね。さらっと自分の中でも全然、うん、うん、それがすごいこととか特別だと思ってなくて、
うん、
本当に記憶の中でもさらっとでした。
なんかこれは突っ込んだ方がいいのかどうしようかって思いながら、
全然突っ込んでください。
ちょっと聞きながら大学生でもう結婚して子供さんが2人だって考えて、
はい、そうなんですよ。
ちなみに国際結婚でしたっけ？
そうです、そうです。主人と私最初留学先が北九州で、
はい、
そこで短期大学卒業して、うん、大阪の方の4年生大学に編入学して、
うん、
そこから横浜の方の大学院に向かって横浜 に来たんですよね、
うんうん、
はい、その大阪の時に主人と知り合って、
うんうんうん、
はい、大学院に入ってから結婚して、
うん、
出産して子供2人生まれましたということでしたね。はい、
旦那さんはじゃあその学生時代に出会いました。旦那さんも学生だったんですか？じゃあ同じ。
旦那はもう社会人でしたね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい。
なんかその辺のね、ちょっとこういろいろお聞きしたいなっていう部分もあるんですよ。それを聞いてるとなんか、ね、うん、ラジオの番組時間がめちゃくちゃちょっとオーバーしてしまうかなと思うので、そうですね、はい、なんかその辺はちょっとこの楽屋トーク、はい、アフタートークで、
は
い、ね、ちょっといろいろまた深掘りしたいなと思うんですけれども、はい、なのでリスナーの皆さん気になる方はYouTube の方にアフタートークは公開しますので、ぜひそちらの方をチェックしてください。はい、では、そろそろラジオも、終わりに近づいてるんですけれども、最後改めて、いろんな方がね、このラジオって聞いてくださってるんですけれども、
はい、
その聞いてくださってる方々に向けて、再度なんかもね、今スピーチしていただきましたけれども、はい、伝えたい思いとか何かありましたら、はい、ぜひメッセージの方をお願いしたいなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。今日ですね、西さんのインタビュー受けさせていただいて、改めて思ったんですけど、いくつになっても自分の今までの、生き方とか、今持っている夢とか、一回、うんうん、立ち止まって振り返って、自分の今の生き方、間違ってないとか、あるいは、あ、そういえばこういうこと思ってたんですよねっていうのを思い出す、すごい大事な機会だなって改めて、思いました、思わせていただきました。はい、ぜひ皆さん参加してみてください。もう明日からね、違う道が開けてくるかもしれないです。
ありがとうございます。なんかこう番組のことを、ね、言っていただいて、合わせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ではですね、 素敵なこのソマンさんのお時間ももう終わりなんですけれども、今そして、はい、素敵なメッセージも本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、で、ここからですね、ちょっと大人の夢語り案内人の方からのお知らせなんですけれども、今ソマンさんからもいただきましたように、今ラジオ の出ていただける方を、随時募集しております。本当に夢から夢へ結び広がる夢結びプロジェクトとして、私は今これを30年かけてやろうかなと考えておりまして、リアルの方ではもうすでに今65人近くの方に、夢語りを出ていただきまして、で今度はラジオだと声で届けるっていうのでね、やっぱラジオ聞いているリスナーさんもねすごく全国的に多いっていうので、それで今声で届けるっていうのを、3月からか始めまして、でまだまだ少ない人数ではあるんですけれども、本当にこう大人の言葉っていうのが次の世代に背中を押したりとか勇気を与える、やっぱし、応援のなんか言葉のギフトみたいなものだとは自分は思ってますので、ぜひもうほんまに小さな夢でも大きな夢でも個人的な夢でもなんか社会的な夢でも、その夢の中にある言葉っていうのをね、ぜひ一緒にこう次の世代に向けて伝えていく活動を一緒にしていただける方を本当探しておりますので、ぜひ気になる方は、やりたいという方はご連絡のほどお待ちしております。はい、では、本日はですね、神奈川県からお越しいただきましたソマーさんに、出演していただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではリスナーの皆さん、次回もお楽しみに。